こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目はなるみまなみと
鈴木あさひと
スーパー山本でお送りします。
はい、はい、ということでね、はい、7月ですか、う
ん、7月になりましたね。
そう、夏だね、は
い、暑いよもう、
暑い、ね、
もう朝日さんもだって声変わっちゃってるもんだってずいぶん低くなっちゃったよ、
ね、どうしたんだろう ね、 ね、
何やったんだこの夏になって、
喉を痛めてしまいましたね。
喉やっちゃったか。
クーラーつけるからね、やっぱね。
そうだよね。やってかさ、聞いてよ、
何ない、
夏じゃん、うん、暑いじゃん、
暑いね。
サンダルをね、いつも毎年新しいの買って履くんだけど、毎回毎回靴ずれすんの。
毎回、うん、必ず、
そう、絶対。なんでなんだろうね
なんでなのね。
そう、なんかだからサンダル履くのをもう諦めちゃうんだよね、
へでも履きたいんでしょ。
履きたい、だって靴蒸れるじゃん
蒸れるね、
まあ、夏になったらね、サンダルの方が涼しいですもんね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、
私パッて履いて外に出れるから、うん、なんで朝日敬語なん、
まあちょっとね、いろいろありまし
たけど、いろいろあったのか、そうかそうか、
喉やられてるから。
あ、あ、なるほどね、喉やられてちょっと敬語も出つつ、
距離感がやっぱ、
距離感がね、あ、なるほどね、距離感大事だからね、そうそうそうそう、まだ大事だからね、そういう距離感
ちょっと新しいこと
に、ね、物理的にも精神的にも、
精神的にも挑戦しようと思いましたんで、ね、
ちょっと、とりあえず私の靴ずれ問題をなんとかしたいんだが、
う
ん、え、
靴ずれはさ、それサンダルだからさ、当然さ、足の裏っていうかさ、うん、が裏側なんでしょ、かかととかじゃなくてさ、
表側があれするのよ、う
ん、え、何、
表側、
あの、なんかバンドみたいなこう当たるってこと？
そう、バンドが当たって靴ずれするみたいな感じ。
足の甲、
甲の部分、
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 あ、うん、
じゃあこの悩みは解決しなさそうなので今日の、メニュー紹介していきたいと思います。
はい、
はい、今日はリスペクトチョイスとたくさんのお便りを紹介していきたいと思います。
い
ということで今夜もやっていこう。
イエーイ、
イエーイ。
この番組は
アースプランニングの提供で
お送りします。はい、
はい、
改めましてインディーズナイト2週目でございますけれども、
はい、
皆さんすでに異変にはお気づきかと思うんですけれども
今日ね、なんかね、
はい、
朝日さんが声低かったですけど、
そう、ごめんなさい朝日は今日来てません、
はい、
はい、
今日はね、スケジュールちょっと合わなくて、
そうですね、
お休みになってます。
あいつ忙しいから ね、
ね、
そうそうそう、で、はい、今日はですね、ゲストさん来ていただいております、
はい、
じゃあ山本さん呼んで、
はい、行きます。
はい、はい、
本日のゲスト、
お、大丈夫か、大丈夫か山本さん、山本さん、
俳優の為永祐介さんです。
どうぞ、
どうぞ。
どうも皆さんこんばんは、舞台俳優の為永祐介と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よかった、ちゃんと祐介だって
大丈夫です、祐介、ね、
始まる前になんでそこ確認しないの
本当ね、
びっくり、
ね、見てからあっと思ったよね。
あ、なるほどね、
焦ったよね。
あ、通りでなんかガサガサやってんなって思ったよ
いや、はい、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当にね、我々も初めましての方なので ね、 でね、
はい、
はい、いろいろ聞いていきたいなと思います、はい、あ、逆になんかこれだけは喋りたいぞみたいなことありますか。
これだけは喋りたいこと、
はい、
なんでしょうね。いや、もう、いや、いろいろ喋りたいことがありすぎてちょっと大丈夫。
じゃあ一個ずつ、
一個ずつ
スタンダードに掘っていきましょうか、はい、
そうね。
よし、じゃあ山本さん頼んだ、
はい、あ、オッケーですご出身が、長崎。
そうですね、はい、
もう生まれもじゃあ育ちもじゃあ長崎なんですか。
生まれも育ちも、はい、長崎県の長崎市中心の方の出身になりますね。
カステラ、
あ、カステラ、チャンポンとか、チャンポンとか、角煮とか、皿うどんとか、いろいろ。
あ、美味しそう。
いいな。
だ、そっちの方、
うんうん、
なんか、
九州とかあっちの方、
南の方、今、北って言いそうになった。うん、九州とかの方に行ったことがなくて。
あ、僕も。
一度も九州はないです
か、ね、我々あの山本さんが北海道、うん、私が青森っていう、はあ、
そうなんです、
そうで、北国の生まれで、あの今日いない鈴木朝日は埼玉っていう、うん、あの本当に
見事にね、あの東側の、ね、
そうそうそうなんですよ、
半分の
朝日、ねまあ、は行ったことあるのかな、分かんないけど、
あでも僕本当にもうあの甲子園球場から西側って全然行ったことなくて、
うんうんうん、
だからもうなんだろう、すごい憧れの土地、
そう行ってみたい、
ね、やっぱり食文化は、ね、全然違いますね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり味付けがやはり、
う
ん、あちょうどその今おっしゃったあの甲子園というか、
うん、
あの大阪からまた西と東でこう、
なるほど、
あ薄味とか濃い味とかみたいな
そうですね、
そこをこう境界線でって感じなんですね、
大阪から西の方はまたこう味付けが、
あ違うですね、
いや本場のチャンポン食べたいな、どっちなんでしょうね、
だサラダにソースかけるんですよね、長崎、九州の方って、こっちかけないじゃないですか、
かけないです、かけないです、
僕かけるのが普通だと思ってたんですけど、
うん、なんかまあカルチャーショックですね、
カルチャーショックです、上京してきてみんなかけないから
こっちって何かけるの、
お酢とかですかね、
お酢か、なるほど、
そうだね、あ僕はあんまり普段お酢使ってなかったわ、そういえば、あ単純にお酢が使ってなかった
私もねサラダンはもう何もかけないで、うん、そのまま楽しむ派だから、
うん、
あそっかソースをかけるんだ、
そうなんですよ、
ソースか、
そうっす、山本さんどうした、メガネ曇ってますけど大丈夫ですか、
あのねマスクしてるとね曇る
なるほど、さあどんどん行こう山本さん、は
い、じゃあ、いつ頃じゃあ上京されたんですか、
ですね、
はい、なんかきっかけとかあったりしたんですか、
上京したのは二十歳の頃ですね、
お二十歳、
まあ、あのずっと高校演劇やってまして、そこから、まあ、1年間アマチュアの、うん、なんていうんですかね、市民参加型の舞台みたいなのに参加して、うんうんうん、その後、まあ養成、うんうん、劇団の養成所に入るために上京して、それが二十歳の頃ですね、
あ、はい、そうなんですね、へ
え、で、なんか今はもう劇団、
今は劇団になりますね、
なんか何、
いやいや、あのなんかその養成所に入るためになんか上京したとかじゃなくて、もう来てなんかその演劇やり始めてからこう養成所に入られたんですか、
いや全くやる前にこうもう本当に養成所に入るために上京しました、
ああなるほど、あそうか、地元でそのなんかもともとその演劇を市民のやつでやってて、
はい、
あなるほど、そういうことだったんですね、
へえ、大学は
いやってないんです。だからそういう勉強は全然
一緒ですね。
あ、そうなんですか。
イエーイ。私も高卒です。高卒ですってキリって言ってもあれなんですけど。
すごくなんかあのキャンパスライフみたいなの憧れるんですよね。
超わかる。憧れますよね。人生の夏休みを経験したかったよ。
いや、確かにね。文系はすごい休み長いからね。
そうなんだ。
いいよね。あの僕理系だったから、あの実験やら何やらが忙しくて、あんまりあの休みはなかったです、
結構じゃあ実験してレポートまとめてみたいな、遊びたりとかテニスサークル入ったりとかそういうのは
あなかった
な、ね、サークルとか楽しそうですよね、
へ、今なんか年齢とかって伺っても大丈夫なんですか
大丈夫です
今、生まれが89年、
そうです、1989年で平成元年なので、
元年
31ですね、
あれじゃ、あ山本さんの方がお兄さん
2年ぐらい、
へえ、
一応、
あでもそうなんだ、
すごいなんか30歳に見えないよね若いよね、
なんかね
見た目
全然、
そうよく言われます、すごく年齢よりやっぱり若いって言われますね、なんかあの僕一回モスバーガーでもバイトしてるんですけど、
ま
あ、よくあの店長の休みを取るために僕が代わりに朝なんていうんですかね、準備してあのバーガーいろいろ作ったりして、その時に代わりにこう大学生の子と一緒に入るんですけど、まあその大学生の子が大学生だと思ってたんですよ、僕のことを。現役の大学生に大学生と思われてたので、どんだけ若く見られてんだろうと思って。
じゃあその大学生の一緒に働いてる子は普通にタメ口聞いてきたりとかするんですか？それはさすがにない
って。それはさすがになかったですね。
入ったばっかりの人とかはなんか、
まあまあまあ、
ね、そういう感じなんか来そうだけどね。
なんかでもバイト先、
大学生でしょみたいなさ、
バイト先ではでも一応先輩って思うような子であれば、多分ないとは思う
一応バイトではもう長いので、
あそうなんですね、
だから多分それはそれでなんか敬語だったのかなっていう気がしますね、
いいな、大学生に大学生って言われてみたいわ、
いや本当に、ね、だってもう本当に若いってことだもんね、
うん、 まあ、言うてね、山本さんも若いけどね。
まあまあ年齢に比べたらかもしれないね。
そうだね。
確かに大学生にはもう間違えられないけどさ。ま
あね、なんか、
う
ん、そんな上なんだみたいな。
ああ意外とみたいな。
そう。
ありがとう。
いや、はい、
今日来てよかったわ。
よかった。じゃあ頑張ってもらって。
はい、なんか演劇にこうなんか携わるきっかけとかってあったりしたんですか。
きっかけはそうですね。中学生の時に、うん、まあ、なんていうんですかね、すごいこう。教室の中で、
うん、
窓際にいてこうすごい本をずっと読んでて、
あ、本読むタイプ
で、まあ、時間があったら図書室っていうんですかね、学校だから、うん、に行って本を読んでたりしてて、すごくまあ目立たないなんていうんですかね、中学生
めっちゃ真面目じゃないですか。
そうなんですよ。
いいっすね。読書少年。
読書少年。
部活とかはじゃあ中学はやってなかったんですか。
一瞬だけテニス部にいましたね。
なるほど。
なんか上下関係が嫌で。
ああ、まあ、運動系は特にね、
確かに。
あんま向かなかったんですよ、ね。
強いところね、
運動部に。で、なんかまあ、全然目立たなかったのに、中学3年生の最後の文化祭で、何を思ったのか、ステージ部門で、まあ、演劇とかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。
それで、演劇やりたいなと思って、
なんか
急に思ったんですよ。
で
お前がやるのみたいな感じで周りから
ずっと、まあ、そうなりますよね。ずっと本読んでて
ね読書してる人
がね舞台上がるのみたいな。
そうそれでもうやったらいきなり、うん、お前主役やれって先生に言われて、
すごい
先生に
その抜擢もすごいね。
すごいびっくりしました。
その時はその既存の作品やったんですか。
既存の鶴の恩返しですね。
鶴の恩返しの主役って誰？
ゆずるっていう作品になるんですけど、
はい、
正確には、まあ、余兵っていう要するに鶴、本来は鶴だけど、
はい、
美人でこう来た人に、
うんうんうん、
絶対に開けちゃダメですよ開けちゃダメですよって言われてるのに、
そうですよね、開けちゃう
百姓の男性。
なるほどですね。じゃあ昔話でいうところのおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとか。
あ、そうですね。いいおじいちゃんね。
ん？
いいおじいちゃん。
うん、いいおじいちゃん。
あ
すごい。急に主役とか。
で、それがきっかけで、で、またたまたま偶然にも、中学校のすぐ近くにあった高校が、はい、
うん、
めちゃくちゃ演劇、高校演劇が強くて、全国大会とか、九州大会とかの常連、
の
演劇を持ってて、よしそこに行こうと。
そこでよしそこに行こうと思うのがもうなんかね、
もう完全に演劇にのめり込みましたっていう。
ハマっちゃったんですね。
ハマっちゃいましたね。そっからもうここ、うん、何十年だ
ろう。すごい。なんかそうプロフィール見てると結構その、うん、芸術的な方の演劇路線なのかなって思って、うん、なんか勝手なね印象ですけど。
このなんか養成所の方も結構じゃあなんかなんでしょう、まあ古典っていうかそれまあなんでしょう、固い感じのテーマっていうか作品が多かったですか。
そうですね、まあ、結構、うん、劇団青年座っていう有名な劇団で、
うんうん
うんうん、そことは、まあ、まあそこの付属なんですけど養成所がありまして、はい、そこは結構日本のいろいろ昔からの作品の、
そうですよね、結構伝統とか、うん、結構そのカチカチってしてる感じの、
うん、特に
言い方悪いけど
養成所の中はそういう養成所の中での実習公演とかはそういう、うん、すごくこう勉強になるような作品を選ぶことが多かったので、うん、まあ、カチッとした作品が多かったですね本当に、
うん、
あれは何だったかな、今パッとちょっと思い出せないんですけど、
はい、
最後の方の終戦末期の原爆落とされる前の日、
うん、
ツモローっていう作品とか、
はいはいはいはい、
あとは、まあ、そういった結構重めの作品が多いですね、うん
うん、やっぱりそういう方が親和性はある感じしますか。
そうですね、僕はやっぱ高校演劇でずっとそういう作品しかやってこなかったので、う
ん、高校もそうなんですね、は
い、へ、顧問の先生がすごく、
あ、なるほど、
多分勉強させる意味もすごくあったんでしょうね。
あ、まあ確かに。だからですね、
すごい戦争ものいろいろ読んで、
まあ、だって長崎ですもんね。
まあ、そっか、
そういう意味ではなんか、まあ、なんでしょうね、そう、だから当事者というか、
はい、
ね、
まあ、
そうですね、
当事者、
まあ、地元的に、
うん、まあ、地元的にね、
土地柄的に、
うん、そうね、
いろいろやっぱり毎年夏はそういう平和学習があるので、
うん、はい、うん、そう、私も演劇をやってるんですよ。 あの、うん、主に小劇場でやってるんですけど、はい、その全然多分ジャンル違うなって思って、
まあ、そうだね、うん、なんか、うん、イメージがちょっと違うもんね。
そうそうそう、もう本当に演劇って感じの演劇、うんうん、本当に、あ、全然今まで私が、まあ、ちょっとね昔触れてきたかなぐらいの、最近全然触れてないなっていうところだから、うん、わ、面白いな
あの、なんかなんだろうな、なんかに日本舞踊と、うん、あのなんだろう、ポップななんかさダンスみたいなさ、うん、それぐらいなんかこうなんか大まかな、なんか大雑把なあれだけど、ジャンルがなんかそういう感じの違いがありそう、うん、
そうね、
イメージとしては。
そうですね、
そうね、まあ、なんて言ったらいいんだろうね。
そうですね、
ちょっと表現が難しいけど、
うん、そうです ね、なんか三味線とギターみたいな、
ああ、なんかそうかも、超わかります
そんな感じかな、
うん、なんかそうですね、確かにってなった、そうだね、
イメージ的には感じしますね
え、ちなみにお酒を飲むのは好きですか？
めちゃくちゃ好きですね。
あ、そうなんだ、やっぱそうなるよね、ピーが連れてくる人みんなお酒好きなんだ本当にわあ、ここがお酒を振る舞う番組だったらな
あ、そうね、確かにね、
違う番組になるんで、それはまたおいおい
ねえ、何のお酒が好きなんですか？
一番好きなのはブランデーですかね。
おお、すごい。
あの、もともと、なんていうんですか、ケーキとか、そういった甘いものも好きなので、はい、
甘党ですか。
合いますもんね。
めちゃくちゃ合いますよね、やっぱり。
私、一度やりたいのが、ブランデーにポッキー突っ込んでくるくるしたいっていう。
ああ、すごい親和性高えな。
親和性って何なん、ね、さっきから。
親和性。
何、親和性って。
なんか、あの、すごい、あの、合う。
あ、
親和性。
馴染む。は
い、うん。うん、最近そういう風に言うの？
多分流行ってんだろうね。
あ、なるほど、
ね、無意識のうちの
ごめんね、山本さんにばっかツッコミ入れててあ、いいな、ブランデーか。
ブランデー大好きなんですよ。最近目覚めましたね、ブランデー。
あ、最近なんですね。へー、
ちょ、うん、5、6年前までは日本酒がメインだったんですけど、うん、
あ、出た、日本酒
日本酒ってなんかこう、僕ツアーでよく日本全国回るんですけど、
おー、まあ、すごい
買うじゃないですか、はい、このお酒美味しそうだなと思って買って、うんうん、家に持って帰っても、うん、あの自分が飲み終わる前に劣化するんですよね、
う
ん、
あ、
どうしても酸化しちゃうっていうのがあって、
そうですよね、
あ、でもその点ウイスキーとかブランデーとかの蒸留酒はあのやっぱりずっと日持ちというか長く置いとけるので、栓を開けても、うん、そこがすごくいいなと思って、
いや、はい、いいな、今度おすすめのバーとかあったら連れてってください、
ぜひ
はい、っていう感じでね、じゃあちょっとまだまだ聞きたいことはいっぱいあるんですけど、うん、そうですね、一旦区切りということで、はい、じゃあ為永さんのおすすめの紹介したい曲を紹介していただきたいなと思います。
はい、はい、実は僕ですね、ある一つのアーティストのなんですかね、曲ばっかりカラオケで歌うんですけれども、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、この声質がちょっと近いのかなというか、一番歌いやすいので、うん、いろんなところで歌ってますね、はい、それで居酒屋で歌ったりした時も、うんうん、それによってこうつながりが、新しいつながりができたりしてるので、
は
い、僕にとってなんかこう思い入れがある曲なんですけれども、
はい、
お聴きいただければと思います。
はい、
ザ・ブルーハーツの終わらない歌です、どうぞ。
インディーズナイト、
今おかけした曲は、ザ・ブルーハーツで終わらない歌でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。いやいいな、ブランデーか、
ブランデーねちょっとまだ試したこと全然ないからね、うん、気になるんだよね、
うん、
いや
ちょっと曲中に喋ったからってそれを追いかけるのやめない、山本さん。
さっき写真見せてもらったね
そうね、
なんかねすごい綺麗なボトルにね、
バカラボトルに入った本当に蓋の部分がねめちゃくちゃガラスで綺麗なんですよ、反響して、ちょっと密かにそのボトル欲しいなとは思ってたんですけどね、ちょっとお店の人に言えなくて。
なるほど、確かになかなかやっぱ手に入らない。
手に入らない
ですよね、
ボトル自体が。
そうですよね、
ブランデーの話なのにボトルの話
になっちゃいました。確かに確かに、
まあでもなんかそれも込みでのやっぱお酒とかじゃないですか。
確かに、
そうですね、やっぱ入れ物もすごくやっぱり大事だと思いますが、
うん、うん、
私ウイスキーめちゃめちゃ好きなんですよ。
ウイスキーですか、
うん、そう、でもブランデーとの違いを多分あんまり分かってなくて、うん、何が違うんだろうなって思って何だと思います？ウイスキー飲みます？逆に
ウイスキー飲みますね。
あ、なんか結構雰囲気やっぱ似てません？
似てますね、
ね、うん、そうですよね。 甘いものにも合うし、
なんかさブランデーってそのなんかお菓子とかそのスイーツとかにもよく使われてる、
う
ん、なんかイメージが、
はい、
なんか
そうそう
そうねあるよね、うん、なんだっけあのコニャック
コニャック、はい、
とか
あれもブランデーの一種なんだ
あれラムあんまりその辺なんか詳しくなくて
そうそうなんだよね、うん、
ラムの方じゃない
ラムかなわかんないですそういえばラム酒好きな人もいたね
あーそうね
どっかにね、
うんうん、僕と一緒にあのラジオやってる
あ
ーそう横尾さんが
あー、うん、あの子もラム好きなんだ
ラム好きみたい
私全然あの3週目のタッツァンを思い浮かべて
たあ本当に
そうもうねお酒好き多いからねうんなんか早くみんなで飲みに行きたいなって思っている、ね
まあ、ようやくちょっとずつ ねなんかあの飲める時間長くなってきたけど
そうそうそう、うん
ですね、
まだ完全解禁まではねまだもうちょっとかかるかもしれない
時間かかりそうですね、
はい、
うん
ということでね、
はい、
じゃあお便りでも読もうかね
そうね、はい、あの今回あの前回の放送からまたあのたくさんあのお便りたくさん届きまして
そうあのいつもありがとう泥棒さんのコーナーです、
はい、
もはやえでもあの泥棒さんのコーナーとか言うと他の人がお便り送りづらくなっちゃうだろうから、
う
ん
う
ん
うね、
あのお便り紹介のコーナーです、
はい
はい、ちなみにねこの黒川泥棒さんって方も実は役者をされているそうで、
うんうんうん、そうみたいですね
そうでなんか結構その、
はい、
役者ならではの疑問だったり、うんうん、悩みだったりとかたくさんお便りで書いてくれてるので一緒に為永さんとおしゃべり、うんうんうん、これをお便りを元におしゃべりしていけたらなと思います、
はい、
よろしくお願いしますじゃあまず1通目、はい、もうこれ、うん、北順でいこうかな
おなるほど
ですね、はい、これ5月1日にね、うん、あの送ってくださったお便りだいぶ遡るんですけれども、
ね、あの前回ちょっと触れられなかったところね、は
い、そうですね、うん、あの本当に時間足りなくて紹介しきれないくらいいっぱいくれてるので
そう、ね、本当にありがたい
ありがとうございますということで
ありがとうございます、
東京都の黒川泥棒さんからいただいております
はいありがとうございます
インディーズの皆さんこんにちは
、はい、インディーズです
あこんばんははい、はい、コロナ自粛の影響で舞台俳優さんのキャス配信が増えていますあ、うん、ツイキャスとかそういう生配信ですね、
生配信ね、
歌手はカラオケ枠、
うんうん、
声優は朗読枠など続々と配信業に進出しています、
うん、そうねたくさん聞くね
そう演者にはそういった手段があるんですが、うんうん、音響さんや照明さんメイクさん衣装さん大道具小道具脚本家演出家映像制作などは一体何ができるんでしょうかっていうね
あ
泥棒さんそっち側の人でしたっけ
あれあの舞台一発側の方ですよね
あれ泥棒さんまあまあいいやいいやあ確かにねもう最近はね、まあ、だいぶその舞台とかも始まったりとかはしてたけど、
う
ん
う
ん、
そうね
確かに私の知り合いの舞台監督さんとかは、
うん、
ちょっとしばらくお休みだわみたいな感じだったねどうでした、
まあ、なかなか全然ですね
そうですよね真っただ中だとね、
はい、俳優業自体はちょっとやっぱ、まあ、控えめというか、まあ、一旦お休みみたいな感じでしたかやっぱり
そうですねコロナの全くやっぱり、
はい、
全然できてないですね
そうなっちゃいますよね、
は
い、
なんか配信とかなんかされたりとかはしてたんですか
配信は僕は全然あの関わってないんですけれども、うんまあ、僕の劇団の同期の人間があの、うん、なんていうんですかねどういう形でやってるのかがよく分かんないですけど、うん
はい、
オンラインで多分つなげて、
はい、
稽古をして
あ
それをなんか同時に配信してるんですかねちょっと見てないので分かんないんですけど
あれだ
画面何分割みたいな感じ
そうなんですよ
あれでしょあのあの ZOOM のあれを使って
あそれをそうです、ね
そうね、
配信してみたいな
別に
言ってもいい気がするわ、ね、
画面越しにダメ出しを言われるみたいな
リモートお芝居的なものを
リモートです、ね、
されてたんですね
すごいだから最近は そういうのをちょいちょいこう聞くようになりました、ね、いろんなところで Facebook とか Twitter とか
あなるほど
見るようになってきましたね
そう
やっぱいろんなことチャレンジしてるんです ね,、
う
ん、
ねだからそういった意味では脚本家さんも演出家さんも映像さん制作さんも多分ね、うん、あのお仕事あるだろうし、うんうん、音響さんも音楽作る人とかだったら全然あるとは思 う,、
う
ん
う
ん
うね、
僕メイクさんも結構あるんじゃないかなと思うんだよ ね, そのね
なんかメイクの講座を動画とかで配信するみたいな、
うんうん、あるでしょ結構配信とかさ
いろいろ
そういうの強そうだけどね
やってると思いますよ泥棒さんみんなやってると思う いろいろひねって。
いろいろで多分できると思う。
泥棒さんもなんか配信こう始められたらちょっと教えてほしいよね。
ね、教えてほしい。泥棒さんの配信見たいな。うん、よし、じゃあもう一通ぐらい紹介できるかな。はい、こちらはですね5月21日にいただいたお便りですね、はい、東京都の黒川泥棒さん、はい、いつもありがとうございます。毎回やるねこれね。いきますよ。インディーズナイトの皆さんこんばんは。
はい、ありがとうございます。
元カノにがっつり未練があります。
お
とはいえ連絡しようにもすでに新しい彼氏がいたら辛いですし、 SNS で調べるのも情けなくてできません。よりを戻すのだから、うん、結婚するくらいの覚悟で臨まないと失礼でしょうか。皆さん元彼元カノとの関係はどうなっていますか。
なるほど、なんか、はい、重くないですか。
重っ。え、これ、え、
もっと気軽でいいんじゃないですか。
この時間で喋り終わるかな。なんか普通にね、うん、気にせず元気とか連絡したらいいんじゃないかなって、
ね、軽い感じでね
思うんですけど、どう思います。何でもためながさんに振っていく。
そうですね、まあ、気軽にこう、
ね、
いいですかね、連絡して
。そうですよね、
僕は全然逆ですけど。
あ、逆。
もう全然そういう、なんだろう、
なんですか、
そういう仲良くなった人たちとは、う
ん、はい、
連絡できなくなってますね。
ああ、
分からなくなっちゃうんです。
なるほど。
例えば元カノからどういう連絡来たら嬉しいですか。
あ、逆に、
逆に、
逆にですか。
今自分がフリーだったとして、
え、まず元カノから連絡来て嬉しいもんなの、うん、男子の皆様は。
どうだろうね、別れ方にもよるんじゃない。
そうですね、
あ、なるほどね。
どういう終わり方をしたか、結構、まあ、無難というか平和に終わってるんならまだ、
うん、まあ、確かに、あ、元気なんだなみたいな、いい、生きてんだなみたいな。
え、なんかまたじゃあなんかご飯行こうよとかって言われたら行っちゃいますね、やっぱ。
いや、そこはちょっとこう
考えちゃいます、
ね、考えちゃいますね。とりあえず、まあ、しばらくは連絡だけでやり取り。
そうですよね。
まあ、なんか相手の真意もちょっとよくわかんないし、
ね、確かに、ね、え、何何、うん、怖いってちょっとなっちゃいますよね。
ちょっとどうした急にみたいなね。
そう
探っちゃいますね、いろいろ。
じゃあそろそろ、じゃあ
そうだ、ね、
一旦曲挟みましょうか。
はい、
はい、
そしたら、はい、この流れでこの曲どうだろうって思うんだけど、これ流します。
はい、
ワッチで別の人の彼女になったよ。
インディーズナイト。
はい、ということでお送りした曲はワッチの別の人の彼女になったよでした。
はい、はい、そうです。泥棒さん、
泥棒さん、前を向いて進んでいきましょう。ね、
そうね、こう夏はね、やっぱ出会いの季節ですから。
そう、女の子はたくさんいる、
うんうん、次に行きましょう。
はい。というわけで、続きまして、
はい、
こちらも5月21日にいただいた、はい、メールですね、
はい、
東京都の黒川泥棒さんよりいただいてたお便りです。
はい、はい、ありがとうございます。
インディージョーンズの皆さんこんばんは。
うん、探検家かな。
コロナ自粛も収束ムード、役者業界にも再開の流れを感じます。職場、学校、稽古場では必ず自粛中に何してたの話題が出てきますよね。
確かに。
その際、一発かますにはどうしたらいいのでしょうか。かましたいの。みんながズーム配信だなんだとやっているとき、僕はお休みぷんぷんを読むという鬼クソダサい過ごし方をしてしまい、ものすごく焦っているのです。若い俳優たちに一目置かれたいのです、とのことです。はい、お便りありがとうございます。え、お休みぷんぷんって何ですか。
わかんないです。なんか、そういうなんかあれかな、なんか
そういう
絵本みたいのあんのかな、
絵本を
的なやつが、
え、朗読配信してたのかな。
あ、ってことなのかな。
あ、どうなんだろう。あ、でも普通に読んでたのかな。
あ、で配信とかじゃなくて自宅で自分で
自分でみんながそうやってる中、自分は特に表に出ずに読んでいたよみたいな、そういうこと。ちょっとお休みぷんぷん気になるから調べてもいい。
調べてみて。
ちょっと山本さん、その間食べ長さんとつないでてもらっていいですか。
まあ、やっぱり大体やっぱこう自粛明けたらみんなそういう話しますよね。
しますね。
なんかその間何してたかっていうのは、
はい、うん、気になりますもんね。
ですよね。え、田村さん何されてました。
寝てましたね。
あ、
とにかく、
まあ、寝ますよね。これを機にやっぱりたくさん睡眠とったり。
そうなんですね。
なんか趣味はまあ、読書されたりとかって書いてましたけど、はい、他に何かあったりするんですか。
歩くのも結構好きですね。
はい、どれぐらい歩くんですか、1回で。
結構
長く歩いたりします、距離とかも。
だいたい、まあ、歩くときは普通に1時間とか、
うん、ね、結構長いですね。
まあ、一番最近都内で一番歩いたのは、
はい、
あれは終電逃しちゃって
あの
僕狛江に住んでるんですけど、
はい、
新宿から狛江に帰ったこともありますし。
え、それどれぐらいかかるんですか。
4時間ぐらいかかりましたかね。
だいぶ。
あと渋谷から狛江もありますし。
あ、
すご
い、すごいね。
でもあれですよ、 Google 先生でちゃんと調べれば、
あ、はい、
まあまあまあ、う
ん、ちゃんとした経路で出てくるから、そんなに時間かかんない、ね、
最短が、あ、じゃあもう何も調べないで、じゃあ
もう何も調べないで、
あ、感覚でやるみたいな。
あ、それでたどり着けたんですね。
たどり着けました。
すごい。
もうたどり着く頃には電車走ってますから、
ね、そうですよ ね、
終電からだから
明るいな足の裏痛いなって感じです。
いや、そうなりますよね。普段だったら寝てる時間だもん、
うん、
そうなんですよ。
へー、
おやすみぷんぷん、わかりました。
はい、
漫画だそうです。
あ、なるほど、
はい、なんかいろいろ考えちゃう内容の漫画らしいです。険しい人間の悩みだとかそういうのもふんだんに含まれてるって、ちょっと YouTube で紹介してくださってる方がいました。
ほうほうほうほう、はい、大人向けなのそれは。やっぱり
どうなんですかね、なんか、うん、まあ、大人向けなのかな。
まあ、別にその中小学生とかそういう中ちっちゃい子向けってわけじゃないんだ。
うん、なんか可愛い名前はしてますけど結構いろいろ
ね、タイトルだけ見るとね、
めちゃくちゃ可愛いですね。
そうですよね。
いろいろ考えてしまう。あー、だって週刊ヤングサンデーの漫画ですもんね。
あヤングじゃない、
ヤングですね。
もう青年じゃん。
なるほどなるほど、夜な夜な読んでたんですかね。
ね、だったら別にいいんじゃないと思うけど ね、だって漫画とかでしょ、だって
そう
普通に読むよね。
読む
読みますよね。漫画読みます、
ね、全然読みますね。めちゃくちゃ漫画読みますね。
何好きですか、例えば。
最近はですね、僕一番ハマったのが、
はい、
漫画大賞にもなったんですけど、うん、ブルピリオドっていう。
なんか名前は聞いたことはありますけど、
めちゃくちゃ面白いですね。高校生、不良だった高校生が、
うん、
絵描くことにちょっとこう魅力を覚えて、うん、そっから
絵描きさんの話なんですか。
あ、高校生から大学生になる話です、
うん、
まだまだ連載中なので、
はい、
やってますけど、
読んでみよう。
芸大生の話でなんかこうめちゃくちゃお芝居に通じることもあるなと思って、うん、
まあ、やっぱ芸術関連のクリエイティブ な、エンターテインメントの世界だもんね。
そうだね、
えぐられるというかチクチクくるなって。
やっぱ触発されます。
触発されますね。それをずっと読んでましたね。そういう番号
ブルーピリオド読むか、疲れたら寝るかみたいな。
いや、全然ね、もう普段忙しいだろうから寝てていいと思うんですよ、ね。
まあね、
私も散々寝たもん。うん、
飽きるくらい寝た方がいいと思うよ。
そう、
うん、
なんかもうね、一目置かれたいんだったら逆にもう、うん、いや俺はみんなが頑張ってる中寝てたからみたいな。あ、反応的に微妙だな。
どこまで寝られるかとかやってみたら面白いかもね。
確かにね、もう1週間寝てたわとかね。大丈夫ってなっちゃう
けど。それやばいね。やばいですね。栄養的にやばいね。
そうね。
勝てなくなっちゃいますね、1週間寝てると。
確かに。そうね、
うん、
漫画を読むっていうのは鬼クソダサくはないですよっていう話です、
うん、そうですね、
はい、
はい。
一発
かます。やっぱ泥棒さんはなんかエンターテイナーなんだね。
そうだね、
なんかね、
うん、
一発かましたいっていうのはなんかあるのもね。
ね、
じゃあ次行きますか。
あ、次行く？一発かますためには山本さんなんかアドバイス1個あげてくださいよ。
アドバイス？
はい、私はもういっぱい寝たことをアピールしたらいいんじゃないって言ったやん。
あ、なるほど。自粛中でしょ、
うん、
自粛中か、なんか踊ってみたらいいんじゃないですかね。
あー、なるほどね、流行ったもんね。踊りもね、
そうそうそうそう、うん、配信したいんじゃないかな。結局
結果配信、結果配信ね。
そうそうそう。
じゃあ為永さん的には泥棒さんにアドバイスをするとしたら。
なんだろうな、すごい、もういっそのことこうありとあらゆる漫画を、
うんうん、
もう月に何十冊も読むっていうのは、
あ、ね、突き詰めて
逆にね、
あえて、はい、
あ、
なんかもう その年、その月だけで全巻読むみたいな。
ああ、
全シリーズ。
あ、じゃあ、こち亀から始め
た。こち亀的な。
なるほど。
200何巻ありますもんね。
すげえ、なかなかかかるね。
あと、ジョジョに行くとかね。
ああ、ジョジョも長い。
長い。
1ヶ月で読み切れるのかな。
いやー、すごいな。はい、ということでね、はい、3つのパターンご用意したので、ぜひご検討ください。はい、では続きましてね、はい、どんどんいきますよ。
はい、
こちらは5月24日に送られてきたお便りでございます。
はい、
東京都黒川泥棒さんからでございます、
うんう
ん
う
ん、
はい、
インディアナ州の皆さんこんばんはここは
日本人じゃなくなっちゃった
あれインディアナ州、まあいいや置いとこ、
はい、もう、ね、海外から配信しております
海外からしてないよ日本にいるよもう夏ですね、
はい、
夏といえば海水浴、うん、プール、はい、花火大会、夏祭り、バーベキュー、キャンプ、そして山登り、はいはい、川遊び、釣り、うんうん、サーフィン、うん、夏フェス、うん、納涼船、うん、温泉、天体観測、うん、クラブ、アワーパーティー、ナイトプール、などなど、うん、もう本当いっぱいいっぱいあげてくれた、たくさんのラブロマンスがありましたが、今年はその多くが自粛になりそうです。今年はどこに行けば素敵な出会いがあるのでしょうか、教えてください。
アワーパーティーって何ですかね。
あのさ引っかかりすぎじゃない。え、何、
アワーパーティーが気になってしょうがない。
大丈夫よ、なんかすげえ、あの皆さんにお顔見せられないぐらい、うん、見せられないのが残念なぐらいすごいちょっとニヤニヤしてるんですけど
え、なんかなんだろうね、
知ってます、アワーパーティー。
知らないですね。
じゃあアワーパーティー、その答えは曲の後で。
あ、なるほど、じゃあ曲の間に調べておきましょう。
はい、
はい、じゃあ曲をいきます。3代目 J ソウルブラザーズで流星。はい、お送りした曲は3代目 J ソウルブラザーズさんで流星でした。
いや、パリピだな。
でしょ、
パリピだな。
やっぱパリピだもんね。アワーパーティーね、調べたら、
あ、調べた、調べてくれたね。
大丈夫でした、いろんな意味で。
どういうこと、
いろんな意味。
なんか怪しいあれなのかなってちょっと思ったけど、ちゃんとね、普通にクラブに、はい、なんかすごい泡をこうと、なんだろう、みんな泡まみれになって、なんかわーって盛り上がるやつね。
なるほど、うん、じゃあその演出として泡がこう、うんうん、パーって出てくるっていう、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、ね、補足説明ありがとう
ちょっと山本さん何だと思ってたのかしらね、タメナガさん。
本当ですよね、
ね、心が心がちょっと
ちょっとね、コロナのね、この自粛期間にこう汚れちゃったからちょっとね、泡で洗い流してきます。泡パーティー行ってきます。
あ
次
いや、まずあれよ、
どれどれ、
このお便り、
うん、
素敵な出会いを求めてる泥棒さん、前に進めてる。
あ、そっか、あ、そっか、その、なんかアドバイス的なあれが、
そう、
そっか、
そう、だから、どこに行ったら出会えるんだろう、そもそも人は出歩いているのかっていう、
あ、そうね、
そういうね、そのパーティーとかも、あるのかな、ないのかなっていう。
もうでもさ、7月になって、
うん、
もうね、自粛もほぼほぼいい感じに解除されてきたから、
ね、うん、
いろんな催し物もね、そろそろ
室内じゃなくて、
うん、
屋外だったら、うん、そのバーベキューとか、うん、フェスはでもね、人数限られちゃうだろうけど、
そうだね、
バーベキューじゃない？
あ、バーベキューは良さそうだね。
バーベキュー怖いか。
どうなんだろう。
なんとも言えないけどね。なんか
飲食が絡むとダメなのかい？
どうなんだろうね。
どうですかね。
3密でも3密じゃないですか。
ああ、
もう外だったら、
そうだよね、
換気とかそういう問題はもう一切ないから、なんか大丈夫な気もしますけどね。
ですよね、
はい。
泥棒さんの出会いの場、やっぱり配信じゃないですか？
じゃあ配信者同士で、じゃあなんかこう絡みコラボみたいなのをじゃあやって
、的な、ね、そう、あとはもう、そうね、自分が配信をして、ファンという、うん、ファンをつけるという感じで出会いを
あ、なるほどね。
でも求めてる出会いと違うのか、
どういうなんか出会いがいいんだろうね。
いや、だって
ほらロマンチックなさ感じがいいのかさ、すっごいなんか現実的なのがいいのか、
いろいろありますよね、
タイプが。
お便りから察するに、うん、ロマンチックなのがいいんだと思う
ストーリー性がとかいいのかな、じゃあ。そう、
ほら、ラブロマンスって書いてるから、
決定だわ。
そう、もうね、ラブロマンスを求めている我々から言えることはちょっと 今回はないかもしれない難しいかもしれないな。朝日
そうね
朝日朝日もでもバッサリ切りそうだよ
ね。朝日さんはね、うん、バッサリいくとも多分、
あ、うん、あの今年は諦めてくださいとか言いそうだよね
言いそう、すごい言いそう、
ね、
だってさ、ほら花火大会とかもなくなるもんだって今年は。
そうね、うん、お家で楽しんでくださいになっちゃうもんね。
じゃあ次行きましょう。
はい、
はい、
じゃあ次、はい、6月5日にいただいたお便りですね。
はい、
泥棒さんからです。
はい、
はい、
ありがとうございます。
おインディペンデンスデイの皆さん、こんばんは。
はい、今日が2週目の独立記念日でございます。
はい、
はい、
もし生まれた時から自分以外の全人類が地球は平らだと騙しに来ていたとしたら、地球は球体だという事実に自力で気づけた自信はありますか？またどうやって証明しますか？
ほ
う、難しい問題だな、ね、どうですか、ためなが
さん。そこはやっぱ古いですね。
難しいことはためながさんにってちょっと私の中でできてしまった。
どうですかね、なんか、今でも地球は丸いって感じます？なんか日常生活とか、まあ、旅行しててもいいですけど、
まあ、感じる習慣は結構やっぱりありますね。
あります
ありますけど、なんだろう、それがこう、うんうんうん、真実なのかなっていう、事実っていうか、
まあ、証明となると難しいですよね。
って疑問に思うところあります
よ。例えばどういう時に、あ、地球って丸いんだなって思います？
結構
はい、
山とか登ったりしたりとか、すごい海とか、
はい、
東京の方を見た時にやっぱり
こう、
あ、
見晴らしがいいところ行った時にこうなんか、は
い、
あ、ちょっとなんかあれ
丸くなって、
地平線がやっぱりすごい
曲線、
曲線というか、なんか感じる時はありますよね。
そうなんだ、
まあ、そんなに日本にいると海岸線、うん、
まあ、
海辺出てもそんなに遠くまで何もないっていうのはあんまりないですけど、
確かに
概要がやっぱり見えないとそれは感じられないので、
うん、なるほど、
はい、なんかそれ見えてもなんか証明するってなったら僕はできないな。
いやちょっと自信ないです ね、 僕
なんなら、はい、私は本当は地球って平らなんじゃないかなって思っちゃうと思う。
あ、それそう、自分だったら、うん、
気づけないし、あの気づいたとしても、うん、みんながそう言うならじゃあ平らだよってなっちゃいそう。
あ、そうね僕はあの端っこ見に行きたくなるな多分。
あ、そう、なるほどね。
ストンってなってるところどうなってるのかなって。
あ、でも端なんてないからね、地球は丸いんだから。
実際はね。うまいことしたらまた戻ってきちゃうからね。
そうそうそうそうそう、う
ん、あの昔の絵にありましたよね、うん、地球はなんか丸くないとか丸いとか平らだとか、
うん、
分かってなかった時のなんかあの、
ね、象の上に乗ってる大地みたいな、なんか絵は見たことある。
端からこう海がこう流れ落ちてるってい
う、すごいよな昔の人の想像力。
よく考えたなーって、
ね、といったところでね、
うん、
お便りまだまだいっぱいあるんですけれども、ちょっと
まだまだありますか。
はい、あのお便りはこの辺にして、
うん、
あのタメナガさん、今日何のために来てくれたと思ってるんですか？あの、
遊びに来てくれたんじゃないの？
遊びにももちろん来てくれてるとは思うんですけど、あの舞台されてるんですよ、
はい、あ、俳優さんですからね。
あの近々、うん、あの公演があるっていうことなんで、
そうなんですか、
ぜひね、そのお知らせをしていただきたいなと。
あ、はい、じゃあぜひもう時間たっぷり使って。
たっぷりですか、
はい、
いいですか、たっぷり使って。
いいですよ、もうたっぷり使って
言い切ってもらって、はい、大丈夫なんで、
はい、
ぜひお知らせをしてってください。
はい、ありがとうございます。僕がですね、あの、はい、出演する舞台がですね、
はい、
来月8月の6日から16日まで池袋の東京芸術劇場シアターウエストにて上演されますね。
でかいところ、
はい、今回僕が、やる作品はですね、あの原作が金城一樹さんのフライダディフライという作品を上演いたします。この金城一樹さんですね、あのゴーという、まあ、このフライダディフライという作品よりもちょっと前の作品になるんですけども、それで直木賞を受賞されてまして、
すごい、
うちの僕の所属している劇団文化座がですね、
はい、
数年前にそのゴーという作品も実は上演しておりまして、
うんうん、
まあ、その時に、主役をやった人間がですね、
はい、
文化庁の芸術祭新人賞を受賞しまして、
もうすごいな、
はい、
それに続く まあ、作品になりますね。
あ、今回は続きものなんですか？
続きものでは若干ないんですけれども、
あ、まあ、あの単体でも普通に楽しめる。
単体でも楽しめます、うん、なるほど。でも出てくるあの登場人物は同じような高校生。
あ、だからじゃあ世界観は一緒みたいな感じなんですか？
そうですね、
つながりがあるみたいな。
じゃあ前の作品を知ってるとより楽しいよ、はい、みたいなお話なんですね。
はい、なのであの、まあ、普段うちの劇団って結構硬い作品多いんですけれども、うん、今回はすごくもうあの勢いと、もうフライフライダリーフライと軽く、この今コロナでいろんなものがこうなんていうんですかね、ストレス溜まってますね、その時にこう吹き飛ばされればなと、吹き飛ばすような勢いがある面白い作品を上演できればなと思っております。
はい、
なるほど。
はい、これそうですね、はい、全然中身の話はしてなかったですね今。
あ
思った
ん
です
けど
だからこれざっとどんなお話なんですか？
で、47歳の鈴木はじめっていうサラリーマンいるんですけれども、
はい、
まあ、あの妻と娘が、
はい、
おりまして、はい、まあ、普段こうずっと家族を大切に生活してるんですけれども、
はい、
ある日突然その娘がですね、
うん、
まあ、友達と遊びに行ってる時に、
うん、
まあ、あの高校生にちょっとこうなんかこう暴力を振るわれるというか、うんうん、そういうことがありまして、それに対してこう自分は何かできないのかなってい
う
思いで立ち上がる、そういう作品になっております。
お父さんが主役なんですか？
そうですね、サラリーマンのお父さんが主役になっております。
共感する方が多いんじゃないでしょうか、
はい、ぜひ共感していただければなと思います。
これはなんかあの為永さんのツイッターとかであの探せばわかりますか？
そうですね、ツイッターにもどんどんアップしていきますんで、
なるほど、
よろしくお願いします。
じゃあ皆さんぜひチェックよろしくお願いします。
はい、ということで、
じゃあそろそろ曲の紹介をじゃあこちらからさせていただきます。
はい、お願いします。
はい、エグザイルでライジングサン。
インディーズナイト。お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか？そろそろお別れのお時間となりました。今回の、ね、ゲストは為永祐介さんでした。為永さん、
ありがとうございました。
また遊びに来てください。
はい、
待ってます。
舞台頑張ってください。
はいはい、ぜひ今度は舞台でお会いできればなと思っております。
はい、
ありがとうございました。
はい、ではですね、
この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。山本さん、
ごめん、なんかあの言うことをね吹っ飛びました今一瞬。
はい、
はい、ではですね、この番組ではですね、番組の感想などお待ちしておりますので、オフィシャルサイト indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は声優横尾美穂、北川辰博、青木荘でお送りします。呼んでみましょう、せーの、
子猫ちゃん。
あつ森に関する怖い噂があるの知ってます？
いや、ちょっと待った、いいよ。
普段流れる BGM が一瞬途切れて、でその時操作キャラクターの影が、
ちょっと待って、今マナミの後ろに、
怖いな、
いやー怖いよ、もう夜あつ森できないじゃん。あ、
その後ろにいる影は鈴木朝日だ。
あ、朝日いたんかい。ちょっと怖がらせるの上手じゃない山本さん。
はい、では私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。
はい、
はい、では今夜はこの辺で、お相手は
成井真奈美と、
はい、スーパー山本でした。
はい、
グッナイ。この番組は
アズプランニング
の提供でお送りしました。